SMBC 日興証券の菊池です。3点ございまして、1つ目は US で、2点目は日本、最後はその為替についてお伺いいたしたいんですけども、US なんですが、プレギャップのですね水準なんですけども、第2四半期は僕の計算では57ミリオンだったと思います。で、過去四半期は62ミリオンくらいあって、あと売上高も61ミリオンあるので、季節性も若干あると思いますけど、57ミリオンというのはそんなには去年と比べれば高いけど、去年過去半年くらい、2四半期くらい御社結構伸びていた水準からちょっと落ちてる感じはあるんですよね。で、これはコンシューマーの縮小が若干その加速しているのか、あるいはクラウド向けが去年と比べればいいけど、過去半年間で見れば若干そのマーケティングのタイミングとかで足踏みなのか、これからプレイギャップがクォーターンクォーターでもう一回テイクオフするタイミング、去年のその第3、第4あたりでガッとテイクオフしたと思うんですけど、もう一回テイクオフするタイミングがもし見えていれば教えていただけたらと思います。
菊さんのおっしゃったようにですね、完全のビジネスですね、ちょっと減速傾向あります、米国の方ですね。一方クラウド関連製品中心で、年間ベースと数字見ると米国の方はですね、今の成長維持できると思います。タイミング的に四半期のずれとかありますけれども、何か加速してきた下半期伸びないことは一切思っておりません。
いきなり急に伸びたんで、去年の後半ですね、伸びてないように見えるかもしれないですけど、拡張、アクティビティは伸びてると、
伸びてる
ですか、ね、はい、分かりました。で、2点目なんですけど、日本なんですが、繰り延べ収益がですね、過去3、4年、5% くらい伸びていて、プレギャップも伸びていたので、伸びるかなと、売上の状況がですね、予想はできたんですけども、今は横ばいか 1% 増くらいなんですね。で、繰り延べ収益の増加。で、これ論理的というか、教科書的にいくと、売上高が少し伸びなくなる可能性もあるのかなと。これはちょっとミックスの変化とかいろいろ影響していると思うんですけど、これから日本向けの売上高って、過去3年間で見ると御社の一番の牽引役でしたの で、ちょっとお見通しをいただきたい。それと特にですね、エンタープライズがですね、伸びてなくてですね、大三川さんすごく伸びてるというような、けど多分四半期の伸びは多分過去 3,4 年で一番低いですよね、エンタープライズの伸びって。どっちかなと。で、大三川さんの力強いプレゼンとのこのギャップは、これからのエンタープライズの増収下期にガンと来るのかどうかというのを教えていただき、ちょっと多いのでこれで2点目、はい、1つ2つで、ね、
はい、じゃあガッと来るのか来ないのか、これは大三川さんで、で私の方はちょっと繰り延べ収益の方ですね、日本の場合ですね、ちょっと1年前遡ってですね、言うとですね、3年版結構売れたんですね、去年軍って1回多分それで繰り延べ収益の残高が増えてきて、それで今度減っていくわけですね。だから繰り延べ収益だけ見て、今 1% でこれから相当減速するとかよりも、構造的に一時的に伸びた分は元に戻ってるいうような解釈ですね。一方ですね、オミカのプレゼンでも出たように、カンジュマル市場の新規の獲得はやっぱり難しいですね。やっぱ人口も減ってるし、パソコンの台数も減ってるから、多分既存の売上だけを考えると、こんな日本の場合はあまり伸びは期待できません。で、新規の方は伸びてるけれども金額は小さいですね、まだ。ですからその伸び率で全部引っ張っていくのはちょっとまだ早いじゃないかなと思います。グンって伸びるタイミングの話はちょっと大三川
はい、 過去のその社員のエンタープライズコマーシャル系の方で過去こう数年間の中で伸び率がこう2桁だってことは確かにございませんでした。ただ非常にここ数年間ディープセキュリティディープディスカバリー等々のですね、そこの伸びがこうなかなかこうもちゃもちゃもちゃっとしてた時期から、ここの一昨年ぐらいからこの実際の数字もそうですけども、昨年の第一四半期第二四半期こう比べていってもですね、非常に大きな今ジャンプになっております。一方そのまあ、ユーザー保護の徹底といったらあの分野のところにさっき言った、ゲートウェイセキュリティとかいつかマイナス要因もあったんですね。そこの分のリカバリーがなかなかUTM に流れていった、そこの部分はできていませんでした。故に相殺してなかなかこう伸び率が2桁ってなかったんですけど、やっとここに来て、まあ、先ほど言った UTM をやっと我々デリバリーが始まりました。で非常に今好調に始まってますんで、それから新しいオフィス365であったり、そういったものがやっとその我々揃ってきたんで、まあそれが9月からデリバリー始まりますから、後半戦もコマーシャルエリアにおいても伸ばせるというふうに私は確信をしております。ガーかどうか分かりません。そうかもしれない。分
かりました。3点目なんですけど、為替なんですけど、まあ、想定118円で、まあ、今124円とかなので、まあ、売上高はまあ上振れる、まあ、他の計画が御社の通りであればですね、ことになると思うんですけど、利益について、まあ、いつもこういう議論するとあまり影響ないですよっていうお答えなんですけども、ちょっと細かく、昔は US はドルベースの支払いと支出は赤字 で去年あたり少し改善してトントンかプラスになったんですかね、ドルベースの支払いと。で今はヘッドカウント見ても US は若干増えていて、多分マーケティングコストも多分 US 重めなのかなということを想像すると、もう一回ちょっと逆になっているのか、そこのその US ドルベースの収支の動きと、あとこの今の現在の為替、足元でもガンと来ていて、どういう利益には本当に影響が出てないのかと。でちょっとなかなか財務分析だと分からなくてですね、多分ドルベースの収支でしか確認できないと思うんですけど、
菊池さんのおっしゃったようにこれはちょっとね、計算複雑ですね。で一つですね、その米国のドルベースの収支ってどういうふうに見てらっしゃるか、その多分今言ってるのはそのロイヤリティの入りくりで出てる数字じゃないですか。
今そのドルのお話されてましたけども、ちょっとご質問に対して直接じゃないんですが、為替全体の収益に対するインパクトっていう意味でご説明申し上げますと、現時点は残念ながら今菊池さんご指摘ありましたけども、利益に対してはネガティブな状況になってます。でその主な要因としては、まあ、これはドルだけに限らないところなんですけれども、アジアはですね、実際のこう払っている部分と、入ってくる部分でいうとコスト超過になってます。で我々のアジアのコストの多くはレミンビン元であったりとか、ニューダイワンドル、非常にドルと相関性が高い通貨の構成比が高いんですね。で、売上は一方オーストラリアの構成比が高くて、5ドルはご存じ日本円と同じぐらいに弱いということで、まあ、また先みたいなことが起きているんですけど、コストとしてはドルと一緒に連動して上がってて、売上はもともと売上に対してコストが超過なんですけれども、特に5ドルが中心なのにそれがさらについていかないということで、今年は為替ネガティブというような状況が起きてます。でこの Q2 でも、おおよその概算ですけれども、多分3、4億ぐらいは利益に対して為替ネガティブっていうのがトータルですね、ユーロであったりとかドル、今申し上げたようなアジアの通貨、あとラテンの通貨も複数になってますけれども、トータルで見ると多分今年 Q2 は、3億ぐらいの為替ネガティブっていう状況になっているかと思います。はい、
まあ、基本的に前も申し上げたことですけれども、我々として円安はですね PL 上でマイナスなんですね、大体。だから日本の輸出ベースの会社とちょっと違って、我々の方は経費はですね円だってではなくて他の外貨の、だからまあ為替のミックスにもよりますけども、単純な円安だけになると我々としてマイナスですね。
ただまあ今回ですね、昨日今日と中国の切り下げみたいなことが起きてますので、原油安みたいな状況になると、今後ちょっとプラスになるかなっていうのが昨日今日のニュースですね。
ありがとうございました。
あ、ありがとうございます。じゃあ、ごめんなさい。
ベリン証券の江口ですけれども、1点だけお願いいたします。ちょっと先ほどの質問とちょっと被るところあるんですけれども、ちょっとすみません、地域別のその利益の動きというのが、その御社全体の利益を表して、まあ、その地域の利益を表しているわけではないということは中々承知しているんですけれども、そのコンシューマーのところに関しては非常にこう 9% 増という形で顕著に、特に国内が推移しているかと思うんですが、そのコンシューマーの新規と、まあ、リニューアルと、まあ、その新規のところのこう利益のインパクト、まあ、増収にはなっているけれども、地域別の利益の損益の動きを見ますと、まあ、減益になっているという形なので、そのミックス悪化してですね、あの御社の利益のトレンドに、まあ、押し下げるようなファクター要因になっているのかどうか、まあ、トップラインは堅調というお話は何度も繰り返しあるかと思うんですが、利益のところに対する考え方、まあ、現状 の、 そのリニューアル、その新規のところの、まあ、単価がどうなっているかですとか、マージンのトレンドについてちょっと考え方を教えてください。以上です。
ありがとうございます。でですね、一つ我々としてコントロールできないのは先の為替の話ですね。これは我々として予想を出すけど、まあ、途中で為替の動きでちょっと我々としては読めない展開が出ると、利益が圧迫してしまう、これ一つですね。でも会社としては戦略的にやりたいのは、このクラウド関連のセキュリティ、あるいはディープセキュリティですね。ここは積極的に投資して売上伸ばしたいんですね。でやっぱりここは最初我々も競合先スタートアップ会社多くてですね、多少ここは先行投資しないと、我々としてはずっとですね利益率ばっかり見てしまうと多分出遅れになっちゃいますね。で我々は私マイクも説明したことありますので、まあ、それは我々として積極的にやっていきます。で今年も年間の予想出すときはなぜ利益率改善しないのは、これ一つの要因ですね。で下半期もそうです。もう一つですね、考えられるのは、ちょっとさっき私のプレゼンテーションで申し上げたのは、まあ、変動の分ですね、株が上がったりとか、我々として内部でですね、会社のパフォーマンスによって払っているボーナスがございます。でこれは上半期出てないんですね。だから前年に対して利益が伸びている一つは、あれその経費、まあ発生してないからですね。これ下半期で堅調で推移するとそのまま出てまいります。だからそれもちょっと利益率圧迫する要因であります。でもそれの中にこの辺変動の分ってやっぱりパフォーマンス次第ですから、パフォーマンスが出ただから利益がある程度減っちゃった、これは説明できると思いますね。で戦略的にやりたいのはクラウド関連の製品とディープディスカウリーという製品ですね、リスクディテクションの製品に、投資したい、これは会社の戦略的な優先順ですね。
言い方申し訳ないんですけれども、そのコンシューマーのところは多分競合も国内で結構苦戦してて、御社のシェアが、まあ、徐々に上がっている状況だったり理解してるんですけれども、これ一方でこう損益っていう考え方をすると、結構御社がプロモーションを打ったりとかコストをかけて取ってるだけであって、まあ、利益としてはあまりプラスで働く絵がなかなか見えないんですけれども、まあ、その1年2年でも結構ですパソコンが減っていく中で、その御社の個人向け特に国内は結構御社の利益を、まあ、収益基盤を支えている分野だと思うんで、ここのところの利益が、まあ、こうどういう方向感で見たら、まあ、もちろん大きく伸びることは見えない、まあ、想定はしてないんですけれども、ある程度ここは、まあ、そのプロモーションとか打っても収益バランスを整えて、ある程度こう利益支えできるような状況になっているのかどうか、もしくは今後どういうふうに見られているのか、ちょっと追加でちょっとここだけ教えていただけますでしょうか。
は
い、
まあ、そこはですね、我々は米国の前やったことと同じですね、赤字でやるつもりないですね。ある利益が確保できないと我々としてはやりません。で日本の場合幸いに割と利益のバランス取れて、今井口さんのおっしゃったように、まあ、利益の拡大しにくいかもしれないけども、今現在の水準維持できるんじゃないかなと我々は思っています。
例えば具体的に今店頭に行くと、我々の製品が、まあ、変なしプリインストール以前されてたのがされてない、まあ、あれやめるだけでもかなりコスト減です。で要は今姉さんが言った通りですね、非常にその、多分リテールにかけてるお金も我々が多分一番安い低いというか、競合の方がもっとお金使ってるんですけど、そこ非常に効率よくやるっていうのを非常に丁寧にやってたことと、あとリニューアルの平均単価は確実に更新ユーザーの平均的な売り上げは毎年毎年伸ばしています。特にさっき言ったホワイトパッケージのサービスというニーズが非常に高まってるんで、このサービスだけを切り抜いても何十億というですね売り上げがもうここだけで上がってますね。ただそれがまあ変な話まんべんなくいつもコール来るかってそうじゃないんで、そこに関してもそれほどその利益にマイナスになる要素はないというふうに思ってます。
すみません、ありがとうございました。
はい、じゃあ、すみません、2番です。
すいません、ジェフィー証券佐藤です。大きく一つなんですけど、クラウド関連のところの伸びの 52% 増なんですけど、すいません、これ為替の部分って何パーセントぐらいのインパクトが出てるっていうことと、あと地域別にすると引き続き US が一番ウェイト高いとは思うんですけど、伸び率で見るとやっぱりここに来て日本なんですか、それともヨーロッパなんでしょうか。
まず為替の影響そんなにないですね。ドル建てとユーロ安になってますの であれとしてはユーロも先申しましたね、ヨーロッパも結構伸びてますので、そんなに、今のプレゼンテーション出たようにですね、今のプレゼンテーションちらってちょっと数字出たのはこれ為替の影響なしですね。でそこディープセキュリティ 47% 増収だったと思うんですね。でこれ52とかそんなに為替の影響ないと思います。地域に見ると伸び率でしたっけ、額でした、
額と伸び率を教えていただけるとありがたいですか。
額の順番はまだ米国の方がナンバーワンだと思います。で伸び率としてはちょっと覚えてないけど、ヨーロッパナンバーワンかもしれない、
ね、じゃあヨーロッパの方が今伸びてるんですか。
多分、ね、伸び率としてはこの四半期だけになると、
確か、構成比率で見ると US が 50% 以上確か第一四半期の段階で占めていて、うん、で、ヨーロッパと日本が確か20とか 20%、
うん、
今ブレイクダウンそんな感じですか。
まあそんなに変わらないですね、一四半期だけで。
わかりました、どうもありがとうございます。
はい、じゃあ他に、
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。2つありますんで1つずつ。1点目なんですけど、クラウド関連の売上、下期の方も高い伸びになるという根木さんご説明いただいたんですけど、グラフ見ると第4四半期結構ピョッと高いんですけど、これも大丈夫ですか。
そうですね、やっぱり季節強いんで、これはグロスの売上ですから、繰り延べされるとちょっともうちょっと緩くなるじゃないですか。で米国とかヨーロッパの方が高いんですので、これやっぱり第4四半期に集中しますので、季節的に、今年も同じ現象だと思います。
あ、はい、ありがとうございます。あと2点目がアメリカとかでダイムラークライスラーとか自動車のセキュリティのところ問題になって、今後いろいろ出てくると思うんですよね。そこの対する御社の取り組み、ECU とかその絡めてちょっとお話しいただければと。
Yes. For the...
はい、IoT セキュリティというふうに呼んでおりますけれども、これには3つの要素があります。まず1つ目、これはデバイスの中に何らかのセキュリティを入れなければいけないということで、通常はメーカーと協力をしてやりますので非常に長い時間がかかります。そして2つ目の方法としてはゲートウェイ、つまりネットワークレイヤーでのセキュリティです。例えばクライスラーの車ですけれども、ホームネットワークと接続したときに何らかのインスペクションをするという方法があります。これはコンシューマー製品の中に含まれております。そしてエンタープライズということでは、メーカーの設備の中でそういったソリューションをすでに使っています。そして3つ目の要素がクラウドです。多くの IoT が情報をクラウドに送ります。そしてこのクラウド上の情報に対して保護をかけなければいけないということでありますので、そういった理由からもディープセキュリティの製品が非常に重要になってくるわけであります。こういったクラウドセキュリティを提供する上で非常に重要です。そういった意味では全ての側面において IT セキュリティに我々は参画をしています。
既存の技術でもいける感じなんですけど、実際にこう取り組みとしてこうどこかと組んだりだとか、そういうもう実際にそこのビジネスこれぐらい伸ばしていくぞみたいな、こう用意だ準備立てというか、なんか夢があれば。
テクノロジーという意味ではすでに存在していますと言いますか、持っております。そして一部のメーカーと協力をして、例えば、家電メーカーと協力をして、進めています。家電メーカーというのは、パッチの管理さえ分かっていない、あるいはそのエアコンとかそれから冷蔵庫にパッチが必要かということが分かっていない状況ですので、知識の移転という意味で協力をし、コーライセンスなどを行っています。こういった事業が、つまりデバイスの中のセキュリティというものがどれくらい大きくなるのかということに関しては、予測が非常に難しいと思います。
夢見てリポート書きますか。
全然書かないです。
よろしいですか、はい、他にご質問ございますでしょうか。
I let you add a little bit because
少し追加したいと思います。すでにこの利益に関する収益性に関する質問が出ているのではないかと思うんですけれども、トレンドマークのビジネスモデルというのはソフトウェアビジネスです。したがってソフトウェアですのでスケーラビリティが必要です。初期投資が非常に大きくなる可能性があるわけです。しかし特定の規模に達しますと、新製品のその利益率が非常に高くなるというパターンです。したがって常に同じような形で利益が出るわけではなくて、今手で示しているような形でこう変わっていくわけです。ということで、このようなビジネスモデルを注意深く管理していく必要があります。例えばビッグデータの解析ツールということで、ウォークというコール名のものがあるんですけれども、これをですね販売するということになりますと、おそらく非常に大手のですね数少ないお客様が使うということになってしまうと、スケーラビリティがないということになってしまいますので、かなりの営業のコストがかかるわけですけれども、そうではなくてパートナー向けのツールということにすれば、トレンドマイクロの製品をよりたくさん売ってもらえるということで、利益性にはマイナスの影響が出ないということになります。そしてオミカの方からもありましたけれども、 UTM のビジネスを我々も始めています。トレンドマイクロのUTM というのはクラウド UTM ですので他と違います。つまり大きなマシン、ハードウェアということではないわけです。非常に小型の装置を使います。そして全てのインテリジェンスおよびアップデートをスマートプロジェクションネットワークと接続した形で提供します。あるいはアドバンストスレッドアナリシスに関しても全てクラウド上で行います。したがってハードウェアが、ビジネス上の大きなコストにはならないというそういうモデルになっています。ということで、利益性という意味では投資をする段階ではですね、新規の事業に投資する段階では確かに低くなります。しかしながらその後で、スケーラブルなビジネスモデルですので収益性が上がってくるということを申し上げておきたいと思います。